し。こんにちは、川手由紀子ことゆきです。第60回始まりました。この番組はいつも頑張っているリスナーの皆さんのためにひたすら眠くなる話をしてリラックスしてもらおうという番組です。60回わーい。近況報告です。新しいことを始めます。乞うご期待。まあいろいろあるんですよ。いろいろでもいろいろはまだちょっといろいろできないので、もうちょっとしたら報告します。今回のテーマはですね、人間失格の続きです。お楽しみに。それでは今日もゆっくりリラックスしてお聞きください。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
魔法の力であなたの脳内に直接語りかけるラジオ、
略して魔法らしレボリューション。
召喚獣の俺テオと相方のリーネの2匹でお届け。
まあ気が向いたら聞いてくれ。
魔法らしレボリューションよろしくな。
各週日曜日アルファからポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage アルファ。
自分の人間恐怖は、それは以前に勝るとも劣らぬくらい激しく胸の底で前動していましたが、しかし演技は実にのびのびとしてきて、教室にあってはいつもクラスの者たちを笑わせ、教師もこのクラスは大場さえいないと、とてもいいクラスなんだがと言葉では感じながら、手で口を覆って笑っていました。自分はあの雷のごとき万世を張り上げる配属将校を抑え、実に容易に吹き出させることができたのです。もはや自分の正体を完全に隠蔽し得たのではあるまいかとほっとしかけた矢先に、自分は実に意外にも背後から突き刺されました。それは背後から突き刺す男のご多分に漏れず、クラスで最も貧弱な肉体をして、顔も青ぶくれで、そうして確かに父兄のおふると思われる紬が、聖徳太子の紬みたいに長すぎる上着を着て、学科は少しもできず、教練や体操はいつも見学という白痴に似た生徒でした。自分もさすがにその生徒にさえ警戒する必要は認めていなかったのでした。その日、体操の時間に、その生徒、その竹市は、例によって見学。自分たちは鉄棒の練習をさせられていました。自分は、わざとできるだけ厳粛な顔をして、鉄棒をめがけて、えいっと叫んで飛び、そのまま幅跳びのように前方へ飛んでしまって、砂地にドスンと尻餅をつきました。すべて計画的な失敗でした。果たしてみんなの大笑いになり、自分も苦笑しながら起き上がってズボンの砂を払っていると、いつそこへ来ていたのか、竹市が自分の背中をつつき、低い声でこうささやきました。わざ、わざ。自分は震撼しました。 わざと失敗したということを、人もあろうに、竹市に見破られるとは全く思いもかけないことでした。自分は、世界が一瞬にして地獄の豪華に包まれて燃え上がるのを、眼前に見るような心地がして、わあと叫んで発狂しそうな気配を必死の力で抑えました。それからの日々の自分の不安と恐怖。表面は相変わらず悲しいおどけを演じてみんなを笑わせていましたが、ふっと思わず重苦しいため息が出て、何をしたってすべて竹市にこっぱみじんに見破られていて、そうしてあれはそのうちにきっと誰彼となく、それを言いふらして歩くに違いないのだ、と考えると、額にじっとり油汗が湧いてきて、狂人みたいに妙な目つきで、あたりをキョロキョロ虚しく見回したりしました。できることなら、朝、昼、晩、四六時中、竹市のそばから離れず、彼が秘密を口走らないように、監視していたい気持ちでした。そうして、自分が彼にまつわりついている間に、自分のおどけは、いわゆる、技ではなくて、本物であったというように思い込ませるようにあらゆる努力を払い、あわよくば彼と無二の親友になってしまいたいものだ。もしそのことがみんな不可能なら、もはや彼の死を祈るより他はないとさえ思い詰めました。しかし、さすがに彼を殺そうという気だけは起こりませんでした。自分はこれまでの生涯において、人に殺されたいと願望したことは幾度となくありましたが、人を殺したいと思ったことは一度もありませんでした。それは、恐るべき相手に、かえって幸福を与えるだけのことだと考えていたからです。自分は、彼を手なずけるため、まず、顔に偽クリスチャンのような優しい微笑をたたえ、首を30度くらい左に曲げて、彼の小さい肩を軽く抱き、そうして猫なで声に似た甘ったるい声で、彼を自分の寄宿している家に遊びに来るようしばしば誘いましたが、彼はいつもぼんやりした目つきをして黙っていました。しかし、自分はある日の放課後、確か初夏の頃のことでした。夕立が白く降って、生徒たちは帰宅に困っていたようでしたが、自分は家がすぐ近くなので、平気で外へ飛び出そうとして、ふと下駄箱の陰に、竹市がしょんぼり立っているのを見つけ、行こう、傘を貸してあげる、と言い、臆する竹市の手を引っ張って、一緒に夕立の中を走り、家に着いて、二人の上着をおばさんに乾かしてもらうように頼み、竹市を二階の自分の部屋に誘い込むのに成功しました。
おはよう、ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
ちょこっとトーク。はい、ちょこっとトークのコーナーでーす。あ、今回は拍手がないんだ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、今回のちょこっとトークはですね、私が企画している公演についてちょっとお話ししようかなと思います。まだですね、本決まりじゃない箇所も多々あるので、あまり詳しいことは話できないんですが、ちょうどですね、来年の9月です。ちょうど1年後予定しています。これはですね、東京だけではなく、広島、福島、東京の3都市を、股にかけた公演を考えているんですね。で、団体名も決まりました。始まりの音という団体なんですけれども、私含め4人がメインで企画運営をしていくつもりです。劇団ではなく、ただの、なんだろう、ユニットみたいな形ですね。今回で終わるかもしれないし、今回以上、これからも続いていくかもしれないっていう、まあ、まだ決まっていないんですけれども、まあ、まだ団体としては言ってますが、劇団とかっていうわけではないです。で、この広島、福島、東京、これはですね、広島と東京はですね、日程が決まりかけてきてます。福島だけがですね、ちょっと会場の関係でまだ決まってないんですが、まあ、詳しい日程はまた後ほどお知らせをいたします。内容としてはですね、芸術祭をしようかなと。よく、お芝居の世界では演劇祭っていうのが、まあ、9月とか多いんですね。芸術の秋とも言いますので。あらゆる劇場とか、あらゆる地域ですね、区が主催している演劇祭とか、いろんな演劇祭があるんですけれども、始まりの音、私たちが考えているのは演劇祭もありなんですが、芸術祭ということで、芝居に、限定していないことが特徴です。なので、合唱あり、ダンスあり、何でもありなんですけれども、よくある音楽のフェスみたいにタイムテーブルを組んで、この時間のここは、何々っていう団体がやりますという風に好きな時に見に来れるような、そんな芸術祭を考えております。広島福島はですね、土日のみの公演で、東京だけ1週間近く公演を行う予定です。広島福島はですね、芸術祭って言うんですけれども、特に競うわけではなく、コラボ公演ということで、私たちが、本なども決まってるんですけれども、その台本をまあ、上演して、それと他に、広島の団体さん何組かが、お芝居とか、まあ、ちょっと限られた時間、限られた、こう、まあ、スペースになってしまうかと思うんですが、そこでお芝居や何やらやっていただいて、コラボをするっていうのが、広島と福島の、主な内容になっております。現時点では。まだ、出演してくださる団体とかは、決まってはないんですけれども、まあ、目処は立てております。東京はですね、これは本当フェスみたいにしまして、東京の団体3団体さんぐらいに声をかけさせていただいて、もしくは出たいといった声があればお願いをして、こちらも、コラボ、まあ広島福島の団体さんも東京に来てもらう予定なんですよ。で、まあちょっといろいろお金の面とかはあるんですけれども、来ていただいて、東京のそのお芝居の団体さん、まあ演劇やなんやら団体さんと、広島福島の団体さんがコラボ、まあ交流ができたらすごくいいんだろうなと思いまして、そういった場を設けようと考えております。特にはですね、まだ内容とか決めてないんですけれども、まあ最終日に表彰式とかそういうのもいいんじゃないかっていった案も出てます。まだ未定です。あとはですね、その他にはよくありますけれども、その商店街、近くにある商店街さんともまた連携をして、チケットの半券を持っていくと何かサービスがあるといったことも考えております。あとは、せっかく地方に行くので、その地方の郷土品、まあ、物産品を東京に持ってきたり、もしくはアンテナショップさんとのコラボとかも考えてはおります。けれども、まだまだ内容は未定です。 なのでこれからですね、ちょこちょこ決まっていきますので、分かり次第ブログとか、あとは始まりの音 Facebook 始めましたので、そちらで見ていただければと思います。いや、初めてのことばかりですね、まだちょっと何もわからない状態なんですけれども、一応私ですね、事務的な仕事を受け負っております。書類を作ったり、お金を管理したりといった、またまた私の人生でやったことのないお仕事を今やってるんですけれども、まあ頑張っておりますので、ちょこちょこその打ち合わせとかあるんですけども、まあそこでいろいろな案を出していきたいなと思います。そんな感じですかね。今年1年はですね、その来年の企画芸術祭に私たちは、まあメインを置いて頑張ってまいります。もちろんお芝居も出ます。来年の2月芸術劇場の方にも出させていただくことになっておりますので、まあそういった、まあ自分が出る舞台と企画する公演と並行して頑張っていきたいと思います。お仕事欲しいなそんな感じで企画公演の内容ですね。あとは何だろう。まあ、このラジオに関しましては、いつも通り続けていきたいと思いますので、また、眠くなる話。そうですね。秋になってまいりました。そして、冬ですね。この秋冬はですね、羽毛布団の時期になってまいりますので、羽毛布団の正しい選び方とか、そういったものもお話しできたらと思います。皆さん、結構、寝具は大事ですからね。ということで、そんな感じでちょこっとトークでした。
おはよう、ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
世の中、右を向いても左を見てもチャチャを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象、エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage アルファ。
はい、エンディングです。いかがだったでしょうか。今回も、人間失格、それと私の企画公演についてお話をさせていただきました。はい、告知、10月の舞台、10月31日、11月1日、土日、西日暮里の殿広小路記念劇場にて、虹色クレヨン様プレゼンツリハーサルに出演します。心温まるハートフルな、ハートウォーミングな、そんなお芝居です。家族の愛情を描いたお話でございます。詳しい情報は後日ブログにお知らせしますので、確認していただければと思います。あと、この番組はお便りを募集してます。感想、ご意見、扱ってほしい題材など何でも良いので送ってくださると大変嬉しいです。宛先は zzz@radio.com です。告知する、内容もですね、10月の舞台とまたちょこちょこ舞台決まっております。またお知らせをいたしますので、聞いていただけたらと思います。私の個人的なブログは明日の風のためにで検索してください。ツイッターなどもやってます。それではまた次回も一緒にリラックスをしましょう。お送りしたのはユッキーでした。まったね
ー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。おやすみなさい。川手由紀子の眠くなる話。